4. 河野さんの日記の一節に言う。色を見る者は形を見ず、形を見る者は質を見ず。小野さんは色を見て世を暮らす男である。河野さんの日記の一節にまた言う。少子因縁、良気なし。色相世界、境地を現ず。小野さんは色相世界に従する男である。小野さんは暗いところに生まれた。ある人は私生児だとさえ言う。筒袖を着て学校へ通う時から友達にいじめられていた。行くところで犬に吠えられた。父は死んだ。外でひどい目にあった小野さんは帰る家がなくなった。やむなく人の世話になる。みなそこの藻は暗いところに漂うて、白穂ゆく岸辺に日の当たることを知らぬ。右に動こうが、左になびこうが、なぶるは波である。ただその時々に逆らわなければ済む。慣れては波も気にならぬ。波は何者ぞと考える暇もない。なぜ波がつらく己に当たるかは、無論問題には上らぬ。上ったところで改良はできぬ。ただ、運命が暗いところに生えているという。そこで生えている。ただ運命が朝な夕なに動けという。だから動いている。小野さんは皆そこの藻であった。京都では古道先生の世話になった。先生からかすりの着物をこしらえてもらった。年に20円の月謝も出してもらった。書物も時々教わった。祇園の桜をぐるぐる回ることを知った。知恩院の直学を見上げて高いものだと悟った。ご飯も一人前は食うようになった。みなそこの藻は土を離れてようやく浮かび出す。東京は目のくらむところである。元禄の昔に100年のことぶきを保ったものは、明治の世に3日住んだものよりも短命である。よそでは人がかかとで歩いている。東京ではつま先で歩く。逆立ちをする。横に行く。気の早いものは飛んでくる。小野さんは東京でキリキリと回った。キリキリと回った後で目を開けてみると世界が変わっている。目をこすっても変わっている。変だと考えるのは悪く変わった時である。小野さんは考えずに進んでいく。友達は秀才だという。教授は有望だという。下宿では、小野さん、小野さんと言う。小野さんは考えずに進んでゆく。進んでいったら、陛下から銀時計を賜った。浮かび出した藻は、水面で白い花を持つ。根のないことには気がつかぬ。世界は色の世界である。 ただこの色を味わえば世界を味わったものである。世界の色は自己の成功につれて鮮やかに目に映る。鮮やかなること錦を欺くに至って、生きて甲斐ある命は尊い。小野さんのハンケチには時々ヘリオトロープの匂いがする。